詩編の17編からですね、はい、17編から学んでいきたいと思いますけれども、17編、18編、そして、21編まで、読めたら読みたいと思います。で、まあ、今まで私たちサウルに追われているそのダビデを、まあ、中心としたその苦しみの中における彼の、まあ、祈りをですね見ていきましたが、今日の読むところらへんから、このその苦しみを通り越して、まあ、サウルが死に、そして、ダビデの王国ができるところまでの、まあ、背景を持った、まあ、詩編へと入っていきます。ですから神様が確かに勝利を与えてくださったんだという内容に入っていきます。では17編のダビデの祈りですね。主を聞いてください。正しい訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。欺きの唇からではない私の祈りを。また嘆願から始まっています。主を聞いてください。それの切実さが強まってますね。聞いてくださいから耳に留めてください、そして耳に入れてくださいというふうに進展しています。そしてここで彼が強調しているのが正しい訴え、また欺きの唇からではないというふうに、彼がまた再び言われのない抽象を受けている、その中における彼の祈りになるわけです。そして私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますようにということで、公正が注がれますようにですね。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。人としての行いについてはあなたの唇の言葉によりました。私は無法なものの道を避けました。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。彼らが言っているところのそのダビデへの非難、それを彼が本当にもしそうなのであれば、あなたがそれを明らかにしてくださいということでお願いして祈っているわけなんです。けれどもやはりそれはなかったという祈りなんですね。で、私たちもこの自分を調べていくという祈り、とっても大事ですね。私を調べてくださいというふうに詩編の他の箇所にも書いてありますけれども、しかしそれはなかった。そしてここで口についてですね、口の過ちをしまいと心がけた。このダビデの祈り、潔癖に生きたダビデをここで見ることができます。そして良心を清く保って生きていったダビデを見ることができます。口においてもそうだった。そしてあなたの唇の言葉によりました、つまり御言葉をきちんと聞いて、そして行いをして、その何を行えばよいかを決めていった。そして悪い人たちの道、これを避けていった。その結果足がよろけなかったというんですね。再びこの安定した生活、揺るがない生活、いろんなことが起こっても私たちは何に気をつけなければならないのか、自分に気をつければいいんです。それがここに書いてある良心を清く保っていく具体的な方法、経験に生きていく方法であります。これさえ行っていれば、あと神様がその道を固くしてくださるということですね。で、次に6節、神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。 ダビデはもうその神は祈りに応えてくださるという確信を得ていました。経験からですね、何度も何度も祈りは聞かれるというこの経験もしているわけですね。そして耳を傾けて私に申し上げることを聞いてください。次に、あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて右の手に来る者を救う方。苦しい恵み、奇跡的な恵みの技を示してくださいとお願いしています。つまりこのサウルたちの陣営に対して神様、何とかしてくださいという祈りですね。そして2つのことを祈ってます。2つのことを言ってますけれども、立ち向かう者から身を避けて右の手に来る。私たちが敵がいるときにどうすればいいか、身を避けます。神様に身を避けます。で、2つ目に右の手に行きます。神様の右の手です。この右っていうのは力とか権威を表していますけれども、神様のところに行くということです。そして私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。素晴らしい祈りですね。瞳のように守るというのはわかりますね。私中学生の時ですかね、目を怪我しました。で、それは何かって言ったら、クラスメートの2人が鉄製メタル製のですね、鉛筆削りを投げて遊んでいて、で、それが私の目に当たったんです。その時普通は瞬きしますよね。その前に、ぶつかったんですね。覚えてますけども、はっきり覚えてます。で、そういうこともあるんですね。でも普通は反射的にその体は私たちの目を守るようにしているわけなんですね。神様がそのように私を守ってくださいとお祈りしているわけなんです。素晴らしいですね。私たちは、人間の社会に生きてますから、こういう些細なことを人に言っても仕方がないな、また言っても理解してもらえないし、言う必要もないですよね。なんとか自分で解決しなさいという問題があまりにも些細なことがたくさんあるわけなんです。てか些細と言ってもでも重要なことなんですよね。神様が瞳になってください。瞳を守る方になってくださいます。で、これ実際にイスラエルを守る方として神様ご自身が使われた言葉なんですね。このモーセが言いましたけれども、申命記の32章の10節と11節に、主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られたって書いてますね。で、続けて、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り羽に乗せていくようにということで、親鳥がこの子鳥をですね、羽に乗せていくと、ここでは三翼の影でですから、ちょっとその様子が違うんですけれども、同じようにその弱いものを守ってくれるその親鳥のように守ってくださいということであります。で、次に、私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から、彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口を持って高慢に語ります。彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて私たちを地に投げ落とそうとしています。倒そうとしています。彼はあたかも引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で悪者から私の魂を助け出してください。この今敵がどのようなことをしているか、ちょうど獲物を狙っている獅子のように彼らが私たちを狙っていますという、その状況をその比喩を持って話しているわけなんです。でも彼らを打ちのめしてくださいというふうに祈っています。で、14節、主よ、人々からあなたの御手で相続分がこの世の命であるこの世の人々から、彼らの腹はあなたの宝で満たされ、 彼らは子供らに満ちたり、その豊かさをその幼子らに残します、はい。そのサウルたちのことを今この世の人々からというふうに言って、その彼らの様子を、この子供に満ちたり、その豊かさを幼子らに残す、そのまだ腹ですね、うん、そのように表現しています。で、あなたの宝で満たされていたんですね。だから子供、まあ、あなたの宝、子供ですね、で、この世の人々、まあ、私たちもみんなそうですけれども、すべての豊かさは神から来ています。自分に与えられている財産ですね、自分に与えられている幸せ、この物質的なもの、まあ、社会的なものも含めて、神様から来ています。けれどもこの世の人々は無論それらのものを神から来たというふうには信じてはいないわけなんですね。で、これが一方であります。で、次見てください、15節。しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの御姿に満ち足りるでしょう。この対比がわかるでしょうか、 対象がわかるでしょうか。一方で世の豊かさです。その目に見える形での豊かさです。彼らはその観点でもってダビデを中傷し、また攻撃をしています。けれどもダビデの喜びは、ダビデの満たしは神の御姿に満たされることです。御顔を仰ぎ見ることです。敬虔な人とそうではない人の大きな違いですね。私たちが御顔を仰ぎ見る、この目覚める時というのが、まあ、仲介書で、まあ、いくつか見たんですけれども、まあ、こういうふうに説明する人たちがいますね。目覚めるっていうのはその通り目覚めるということで、朝に目覚めた時に神様の御姿に満ち足りるというふうに解釈しているものもあれば、またこの目覚めるという言葉を復活するというですね、その死んでいたけれどもよみがえるということで、解釈しているのもありました。私最初読んだ時はこの後者のなんですね。目覚める時、神のあなたの御姿に満ち足りるでしょう。どっちでもいいですどっちでもいいですというか、どっちもじゃないかなと私は思います。神様に満たされること、これがこのサウルたちの価値観である、あらゆるこの世における祝福よりももっと尊いものですか、ということなんですね。そして私たちが本当に神様のこの御姿に満ち足りることを求めるときにですね、本当の神様の子供ですね。で、はい、じゃあ次に18編に行きたいと思いますが、指揮者のために主のしもべダビデによる、主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌った。わかりますか。ここでもうすでにサウルの手から救い出された時のことを彼は言っています。第2サムエル記1章においてもすでにダビデ、サウルが死にました。けれどもまだそのサウル家につく者たちがいて、そしてダビデはヘブロンにおいてユダの人たちによって王にはなったんですけれども、まだですね、イスラエルの統一の王にはなっていません。けれどもイスラエルの統一の王になって、そして周囲の国々を、この平定させてですね、まあ、その時にですね、おそらくは歌ったんでしょうね。で、実はこれは第2サムエル記の22章にもほとんど同じ形で出てきます。おそらくダビデはこの歌にするためにほんの少し の箇所だけ少し治ってる部分があるんですけど、おそらく歌にするために少し彼自身がですね、まあ、修正したんだとは思うんですけれども、もうほとんど全部同じであります。では18章1節、彼はこう言った、主我が神、私はあなた、彼は何こう言った、主我が力、私はあなたを慕います。あなたを慕います、あなたを愛しますっていうふうに言い換えてもいいと思いますけれども、なぜか我が力だ。次に、主は我が岩を我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。どうですか、神様の名前をいろんな形で表現して、神様を褒めたたえています。まず特徴的なのは我がですね、私のということなんです。ダビデにとって彼は、神様は他人ではないんですね。私の、私の、私のになっているでしょうか。ここで神は、確かに岩だ、確かに盾だ、確かに救いの角だ、でも私はまだ救いの角になっていないであれば、やはり祈るべきですね。祈っていくべきです。ダビデがどれだけの長い時間、長い期間のことを祈っていたことでしょうかですね。もう見てきましたね、17編まで見てきましたけれども、どれだけ祈ってきたことでしょうか。その中で彼は私のとこう確信を持って言うことができました。で、一つ一つ見てみますと、岩尾という言葉がまずありますが、これは岩山というふうに言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、イスラエル行くとですね、もう岩だらけです。地中海性気候のですね、乾燥した気候の中で、なんていうのかな、もうなんかあまりにも当たり前にある石だらけというか岩だらけというか、ですから彼らにとって非常に身近な存在でした。岩を、安定したもの、硬いもの、強い存在、自分を支えてくれるということですね。で、次に砦、砦です。これは、まさに戦いにある時のその自分を守るその砦でありますけれども、次に身を避ける我が岩とあります。で、ここの岩は先ほどの岩尾と少し意味が違うそうですね。この崖のような意味の言葉が使われているそうです。つまり崖の方に隠れてですね、このいるという、その避ける岩だと。で、次に我が神、神というのは名前ではありません、呼び名です。だから自分がもうこれなしには生きていけないという、より頼んでいるものが全部神になります。わかりますか。自分がより頼んでいるものがお金だったら、お金が神になるわけですね。そうですよ。それだから、過去ここの聖書の時代にある神々というのは、例えばマモンという神がいましたけど、金の神ですよ。で、アシュタロテというのは性の快楽の神ですね、セックスの神ですね。すべてその自分が一番これがなければ生きていけない、もう自分の情熱をすべて注いでいるもの、これを神として崇めていたわけです。で、それがこのヤーウェである方を、私はその自分の主たる情熱にしていますよ、この方がいなければ私は生きていけない。で、次に我が盾、自分を守ってくれるわけですね。我が救いの角、角というのは力を表します、権威を表します。で、次に我が櫓、櫓というのは分かりますよね、この高いところにあって、そして敵を見ていくことができる、つまり私は自分が高いところに引き上げられて、敵を眺めることができるようなところにまで私を引き上げてくださったという意味ですね。で、次に、死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた、黄泉の綱は私を取り囲み、死の縄は私に立ち向かった。私は苦しみの中に死を求め、助けを求めて我が神に叫んだ。死はその宮で私の声を聞かれ、 恩前に助けを求めた私の叫びは恩耳に届いた。はい、まず自分が死の危険に迫っている、死の危険が迫っていることを死の綱、滅びの川、黄泉の綱として表現しているわけですね。そして死を呼び求めました。そしたら宮で声を聞かれた。この時は、まだ神殿がありません。そうですね、ソロモンが建てば神殿ね。でもこういうふうに言うんですね。宮、また天、ここにあるかな、天はあるかな、ないですね。主が住まれるところ宮なんですよ。つまり天ですね。だから詩編を読むと文字通りの神殿かもしれませんけど、それ以上にですね、主が住まわれるところです。つまり天ですね、天国です。天における神の国ですね。そこに届いたんだって言うんです。私たちはもっと神秘的になる必要があります、ね、カリスマ的になる必要がありますって言うとですね、ちょっと待ってくださいってこうやって言う人がいるかもしれませんが、神秘的にならなかったらやめてください、信仰。理由は、私たちが新しく生まれたのはどこからですか？神から生まれ、天から生まれました。天と直結しているのが教会です。天の鍵をイエス様がペテロに与えると言われたわけですよ。天なんですよ。これほど神秘的なものはありません。カリスマ的なものもありません。神秘的だと言っているものはみんな地上のことです。何が空中遊泳ですか。1メートル上がってどうするんですか。そうでしょ。昔ね、いましたよね、テロ行為働いた人たちのドンがまだちょっと今更新所にいるみたいですけれども、まだ地上の話してるんですよ。上がってどうするんですか。何なんですかっていうことですよね。天の御国です。だから私たち祈る時というのは、その声が、音声がですね、もうそこでなくなってしまうようなですね、このなんかちょうど天井にぶつかってなくなってしまうようなものでは決してなくて、直結、天に直結してるんだ。でそこで答えがあるまで祈り続けるんだということですね。で届いたんですよ。そしたら次すごいですよ。すると地は揺らぎ動いた。また山々の元いも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして、主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その仮王は雨雲の暗闇、黒い雲、見舞いの輝きから蜜雲を突き抜けてきたもの、それは氷と火の炭。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。氷、そして火の炭。主は矢を放って彼らを散らし、すさまじい稲妻で彼らをかき乱された。こうして水の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主よ、あなたの咎め、あなたの花の荒い息吹で。祈ったらこういうことが起こったとダビデは言っているんですけども、サムエル記の第一第二あるいは第一歴代史を見てもそれに類似する出来事は起こっていないんですね。見つけることはできません。じゃあなんでこういうことを言ったのか、ここを一つ一つ見ていくと、出エジプト記のことを思い出すんですね。シナイの麓において神様が現れた時のお姿がまさにこれなんですよ。7節、元いが震えたですね。でそして煙が出てきた。そして火も ありましたよね。降りてこられたという言葉もありました。暗闇ありました。黒雲がありました。でケルブという言葉がありますけれども、ケルブは、このエゼキエル書の方を見るとですね、もっと詳しく出ていますけれども、 皆さんエゼキエル書の一章、あとでよかったらご覧ください。頭を悩ましますけれども、なんかある人は UFO の姿ではないかなんていう人もいますけれども、本当に不思議な4次元5次元ぐらいの存在のものであります。でそれが来て、であともちろん契約の箱のところの贖いの蓋に、それあの金純金でですね、それが掘られているわけですけれども、そして黙示録では聖なるかな聖なるかな聖なるかなと夜も昼もですね叫び続けているそのケルブですね。そして、続けてずっと見ていくとですね、雷鳴を響かせてとかいろいろあって、そして水の底が現れた15節にありますが、これがそのシナイ山に行く前に紅海を渡った時に起こったわけですね。そして敵どもがかき乱されたと。そうですね、かき乱されましたよね。で、彼らが水の底で沈んだわけですけれども、ということでこれは比喩ではないんですよ。実際に神様が歴史の中でこのようなことを行ってくださったことを私たちは確認というか認めなければいけません。でなんでダビデがここでそのように祈っているのか、具体的にこのことが起こったかどうかは分かりません。あるいはそのサウルに追われていた時に、またはその他の周囲の国々にこのと戦っていた時にですね、こういうその自然現象が少しは起こったのかもしれません。でも大事なのは、あの出エジプトでシナイ山で現れてくださった神、また紅海を分けてくださった同じ神が私を救ってくださったんだ。サウルから追われていた時に、もう殺されそうになっていた時に、この神が私を救ってくださったんだと。私たちが本当に些細に見えることで祈って救いを得た。で英語だと救いという言葉に2つありますね。 deliver という言葉ね、英語だと名詞だと deliverance、 そしてもう一つ salvation、 save という言葉がありますね。で違いますね、全然ね、日本語に訳すとすると、あえて訳すとしたら deliver の方は救い出される、救出されるの方です。ここでは救出されるという意味で使っていいと思いますが、私たちが何か大きな出来事の中で、この大きな出来事というか自分の生活の中では大きな出来事ですね、神様が救出してくださった時に、救い出してくださった時に、あの出エジプトの神様が救い出してくださったことを思い出してください。この神様が救い出すんです。イスラエルにとっての贖いは、出発点は出エジプトです。キリストが弟子たちとパンを食べられ、またブドウ酒を飲まれた時、そこからキリスト者として、教会として私たちが思い出すべきは復活です。もちろん出エジプトの神が私たちを救出してくださいますと同時に、死んでいたものを蘇らせるんです。1メートル上がるだけじゃないんですよ。わかりますか。今さっきの話に戻りますけれども、なんで天なのかって話をしてるんです。今なんでそんなものが地上なのかって言ってるんですよ。1メートル上がったって死ぬんですよ。その人は死が最後の敵だって聖書に書いてます。死んだら全て終わりなんです。それを打ち滅ぼしてくださった神が私たちの具体的な生活の中でその力を出して表してくださるんですですね。ということを私たちは、ここで、学ぶことができます。そして16節、主は意図高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。そうですね、私が彼らによりも強かったら救い出す必要ないんですよ。彼らが私より強いから救い出してくださったんです。 問題に自分で戦わないでください。相手の方が強いです。悪魔どれだけ強いのか、この世を支配してるんです。世界を支配しています。国の指導者を支配してます。ペルシャの君、ギリシャの君とダニエル書に出てきます。あのアレキサンダー大王を動かしていた君、それでも悪霊ですね、悪魔ではなくて悪霊の方ですね、その天使、堕落した天使の一人です。自分で戦わないでください。強いです。でも神様は何て言われてるかと言ったら、あなた方のうちにおられる方はその悪いものよりも偉大だ、偉大だっていう訳がされてますけど、新改訳では英語だと greater、 もっと強いんだよということです。強いんだよ。偉大っていうとなんかちょっとね、力がないね、力があるんですよ、もっとね。そして彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。敵というのはですね、私たちのそういう災いにつけ込んで攻撃をします。何か悪いことが起こった、また不利な状況にある、都合が悪いこと、それにつけ込んで、でも神が支えであった。そして主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。広いところというのはそうですよ、彼はずっとホラー穴にいたりですね、本当にあのユダの荒野をですね、こう行ったり来たりしてましたけど、あそこは山だらけですよですね。ようやく平らな広いところに来ると安心しますね、という意味でここで助け出された、この言ってるわけですね。20節、主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。主、私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟を私は遠ざけなかった。私は主の前に全く私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また御目の前の私の手の清さに従って私に償いをされた。どうですかこれ、すごいですね。彼は私の義に従ってとか、私は罪から離れていたとか、全く潔癖な生活を私は送ったんだということをここで告白をしています。先ほどの17章17編の方でも書いてありましたよね。おそらくは彼がこれを祈ったのはバテシバ、そしてウリアの殺人の罪の前であろうと考えられます。で、これ前です、前です、後ではないですね、前ですね、後ではない、後だったらこう祈れないんですね。で、今から話しますけども、思った後に行くと罪を許してくださいって多くなってきます。で、その前なんですけれども、でもですね、この祈りを捧げることができるというダビデがいるんですよ。で、まあ、前から時々私、話していますけれども、ダビデのその罪の部分を強調するんですね、キリスト教会の中で説教をするときに。だからダビデというと、あ、バテシバとカインの罪を犯した、ウリアを殺した、これがまず来るんです。ではどうですか神様は。ちょっと開いてみましょう。ですね、待ってくださいね、どこだったっけかな、書いたはずなんですが、ちょっと待ってください。第一列王14章の8節、ヤロブアム、北イスラエルの王ヤロブアムに言ってます。ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、また私の見る目にかなったことなんですかだけを行ったんです。ここまで神様おっしゃってるんですよ。で、次15章の4節5節を見てください。4節5節、ですね、そうですね、あ、 3節から見てみようかな。彼は父がかつて犯した全ての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のようには彼の神主と全く一つにはなっていなかった。一つになっている部分も少しあったのかもしれないけど、全くはなってなかった。でもダビデは全くなってたんですよ。そして、しかしダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったのだ。わかりますか？これが神様の評価なんですね、ダビデ。これだけ私たちが見るダビデと神が見ておられるダビデの違いがあるわけなんです。で、私はこの神が見ているように読んでいきたいんですね。皆さんもそうだと思います。神が見ているように読んでいきたい。私たちが勝手な解釈をしてですね、自分たちが感じるように見ていくのではなくて、神が見ておられるように。だからこの彼のですね、この神に対する告白というのは神も同意できるような告白だったんですよ。で、これが神、彼があらゆる苦難から救い出されたその、一つの特徴であったわけなんです。良心を清く保つということ、潔癖に生きる、英語だとインテグリティという言葉がありますけども、その方、潔癖っていうとですね、なんか潔癖症みたいな言葉で否定的にも日本語では使われますけども、そういう意味ではなくて、なんていうのかな、まっすぐに生きるという言葉がいいですね。まっすぐに生きる。そしてあとは敬虔という言葉が英語でありますけど、日本語だ、英語だとガッドリー、難しいですね、ガッドリー の訳ね、神のようにっていうことですね。ガッリーだから、これがいかに大切かということを、例えばパウロも同じ告白をしてるんですけれども、使徒の働きの24章ですが、16節、24章の16節、そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしています。そして第2コリントの1章の12節にも、私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとをもって人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。このように良心を清く保つということをパウロは、その何ですか、優先項目のもうかなり上の方に持ってきてるわけです。で、これが、私たち、その自分の生活の中で心の動き、いろんな動きがあると思いますけれども、その念頭に入れているべきことであります。私たちの目というのは周りを優先させていっちゃうんですよね。こうするなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうかこうだ、ああだこうだ、こう感じている、ああ感じている、そして良心を犠牲にしてしまうことがよくあります。だってこうじゃないか、ああじゃないか、ちょっと待って、今あなたのその態度姿勢はどうなんですかと、怒ってやいやしないか、不安になっていやしないか、そうですね、周りのことは重要にしてるんですけども、肝心の聖霊が与えられるところの良心を台無しにしてしまっていることが多々あるわけなんです。で、これを優先順位としてこのダビデは守っていったときに、神が救ってくださったんです。自分ではなくて神が救ってくださった。では次、25節、あなたは恵み深いものには恵み深く、全きものには全くあられ、清いものには清く、曲がったものにはねじ曲げる方。はい、ここ面白いですね。 神様が自分が行っているのと同じように、まあ接するというか、でこれはですね、体験的にそうなんです。体験的にそうなんです。私たちが心を神様に開いている部分でしか神様は私たちに現れてくださらないというものがあるんです。私は大きな口を開けて神様を待っているという、なんかそういう言葉が詩編の中にありますけれども、口を開ければ開けるほど神様の恵みが入ってくるわけですよね。だから私がもうこれしかいりませんよ、私は神様いりませんって言ったら、神様分かった、もうしょうがないね、私もあなたをいらないとしか言えないよと。自由意志を尊重される方なわけなんです。私たちがこれだけ開けたら神様がそれだけ現れてくださるという、求めなさいなんですか、そうすれば与えられるんですよ。探しなさい、そうすれば見出されて、そして戸を叩きなさい、そうすれば開かれる。求めなかったらですね、与えられないわけですよね。叩かなかったら開かれないんですよ。探さなかったら見つからないんですよ、ということを言ってるんです。だから例えばイエス様が祈りなさいって言われた祈りの中で、私はこの人の負い目を許しました、それは私があなたから許されるためだと思います。私たちはその中に生きてないと神様のそのものを経験できないんですよ。私たちが兄弟を憎んでいたら、その神の愛が分からなくなってしまいます。書いてますね、第一ヨハネにも、兄弟を憎んでいたら暗闇の中にあるよって、そして兄弟を愛していたらあなたは神の愛の中にとどまっているよって、ということなんですね。だから行っていくということを通して神様の臨在を味わっていくわけなんです。だから許しを知りたかったら許しをしていくわけですよ。神様の許しをもっと知りたかった、自分が本当に許されてるってことをもっと知りたかったら許していくんですよ。神様が豊かに恵んでくださる方だってことを知りたかったら、豊かに恵む人に与えて、惜しみなく与えていくんですよ。わかりますか。なんか私たち人間だとね、ほらもう物理学っていうか、その人間のこの、あの目に見える物理の世界で考えますから、惜しみなく与えたら貧乏になるでしょなんですよね。でも違いますね、ここに書いてあるのは違います、ということを今ここで言ってるわけですね。で次に27節、あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。あなたは私の灯火を灯され、主私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。今ですね、彼が戦争に行く時の神様の助け、救いについて言ってるんですけども、28節で灯火だと、暗闇の灯火だというのは、夜の戦争の時にどうですか、あの先人、あのなんか時代劇よく出てくるじゃないですか、この松明を灯して、あれですよ、これまさにですね。そしてあなたによって軍勢の襲いかかり、城壁を飛び越えると。で次に、神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。素晴らしいですね。ダビデは戦争をしている時にこうやってもう賛美をせざるを得ないわけなんです。道が完全なんだよ。皆さん、相対主義に騙されないでください。今日の相対主義、実存主義、実存主義か言いづらいね、実存主義、騙されないでください。それ何かって言ったら、あなたはそう考えてるかもしれないけども、私はそう思いませんと。でそれが真理なんですということなんです。そして真理がある、完全なものがあると言ったら、あなたは原理主義者ですねっていうわけです。マスコミが原理主義者と言ったらテロリストだっていうふうにレッテルを貼り、イスラムだけではなくキリスト教に対してもそれを行っていくわけなんです。わかりますか。今のイスラエルを取り巻く中東情勢が目に見える形でそれを教えてくれています。ユダヤ人というのは神の証そのものです。今の世がどうなっているかを知るには、あそこを見るといいですね。悪が善として言われます。善が悪として言われますあまり子供でも分かるようなことを
国の偉い人たちがですね、わからないんですよ。ですね、不思議ですね。本当不思議です。で、私たちは知らなければいけないのは、今ちょっとずれましたけれども、神が完全なんですよ。神の道が完全なんです。ですか、どうか自信を持ってください、ね、私はキリストの兵士だという自信です。ですか、自分はですね、攻撃する方なんです。世から攻撃されている、はあ、私はもうダメです、ね、こう怯えている子羊ではないんですね。ですか、相手が降参する方なんです。相手がビビる方なんです。ですね。で、次に、誠に主のほかに誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくれる。目近鹿っていうか、アイベックっていう動物がですね、エンゲリとかに、この視界のこの、ところにあるこのオアシスですね、この川が流れてきて、そこに要害として要害なんですけれども、ダビデが隠れて、サウルから隠れていたんですけれども、まあ、そこにぴょんぴょん飛んでますね。でも自由自在にロッククライマーでももう難しいというところも簡単にも飛んでいくっていう姿なんですね。ここね、高いところに立たせてくれた。どんなに人間的に不可能だと言われる子どもも、もう簡単に上に行くことができるようにさせてくださった。そして戦いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓も、をも引けるようにされる。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくされます。面白いですね。神様の謙遜。または神様の穏やかさって訳してもいいかもしれません。イエス様何て言われました？私はへりくだって優しいから。ですね。言われましたね、イエス様。誰でも疲れてるもの。天と地のあらゆる権威が与えられたイエス様が、私は優しくてへりくだったものだよ。で、そのイエス様に出会うと私たちは大股で歩くことができるんですね。これ次の節ですね。あなたは私を大股で歩かせます。私の苦しみは、くるぶしはよろけませんでしたと、強く私たちはイエス様のそのへりくだりの中で、へりくだりを経験すると強くされるということですね。そして私は敵を追ってこれに追いつき、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。途中でやめないでください、ね、滅ぼしてください、ね、神様が与えてくださった道、開いた と伝道についても何においてもそうですけれども、途中でやめないでください。どんどん行ってください、開かれたら。で、次に、私が彼を打ち砕いたため彼らに立つことができず、私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私の元にひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしましたですね。どんどんどんどん勝ってる姿です。第二サムエル記の中に、もうアモン人にも勝ってですね、いろんなペリシテ人にも勝って、そしてダビデ王国ができたわけですけれども、その様子ですね。で、彼らが叫んでも救うものはなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを風の前の塵のように打ち砕き、道の泥のように覗き去った。面白いですね。この敵どもがですね、ヤウェの名を名乗ってるんですよ。とにかく神様の名前述べばいいということで、彼らの神様って強いから、じゃあ私も呼んでみようということで呼んだんだけど、全然ダメだったわけなんですね。使徒の働きでもありますよね。エペソのところで、このパウロの神様は、パウロの信じている主イエス様がですね、によって いろんなことが起こるから、ちょっとやってみようかと言ったら、イエスもパウロも知ってるけど、お前たちは何なんだと言って叩きのめされましたけれども、それをやったけども全然ダメだったとですね。で、そして、あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任じられました。私の知らなかった民が私に仕えます。彼らは耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは私におもねります。外国人らはしなえて、彼らの砦から震えて出てきます。このように、さまざまな国々を平定したダビデの姿がここに書いてあるわけなんです。そして私たちはダビデを学ぶときにですね、知らなければいけないのは、メシアなんですよ。キリストなんですよ。予言書を読むと、 ダビデを私は起こす、終わりの日に。ダビデ、ダビデ、まあ、解釈があってですね、いくつかの解釈があるんですけども、ダビデ本人が復活するという解釈もあります。そしてイスラエルの王となるという解釈があります。そしてもう一つの解釈は、ダビデを表し、ダビデが象徴となっているキリストご本人、つまりダビデの子メシアを表していると、まあ、2つあるんですけども、私もまだその決着ついてないですがね、まあとりあえずキリストですね。キリストを見てください。よろしいですか。キリストが苦難の道を歩まれました。ユダヤ人の中に入られて命をですね、この狙われたことが多々ありました。で今度次回も学びますけど、22編はですね、もう死んでいる最中のイエス様の姿を見ることができますが、けれども主が戻られた時には敵どもをことごとく打ち破り、そして国々を平定しておられる神の国ですね、の姿であります。で次46節、主は生きておられる、褒むべきかな我が岩、崇むべきかな我が救いの神、この神は私のために復讐する方、神は諸国の民を私のもとに従わせてくださる、神は私の敵から私を助け出される方、誠にあなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。はい、皆さん、国々の中でっていう言葉に注目してください。これダビデ何回も言ってます、この賛美の中で、この詩編の中で。国々の中で、つまり神を、誠の神を知らない人々の中でっていうことです。実際にまあ異邦人の国だし、また誠の神を知らない人たちっていうことですね。教会の中でやるものでしょう、賛美は。いや、世の中に出たらちょっと黙ってるべきでしょう。そうなんでしょうかね。詩編にはですね、宣教命令がたくさん出てるんです。知らない人に伝えてください。いや、私まだよく分かる。伝えてください。分かってるものはあるんです。ゼロじゃないんです。いや、まだ100のうち 10を伝えてください。あるそのパプアニューギニアかどっかちょっと忘れたんですけども、いわゆる原住民に宣教を行っていた人の話を、私がこの前のカルバリチャペルの宣教会議で聞いたんですけれども、その人はですね、こういうふうに言った。もうまだイエス様を信じたばっかりの人たちですね、頼んだんです。もっとイエス様について教えてくれと。分かった、教えてあげると。でも条件があると言った。あなたが今度その向こうにある部族にイエス様を伝えた後でまた戻ってきなさい。そしたらもっとイエス様について教えてあげるよって。わかりますか。そうなんですかって。それで宣教が進んでいったんです。ですね。自分ではできないっていうのは分かってるんですね。その宣教師の人、白人の方なんですけど、どんどんそれで広がっていったんですね。自信を持ってください。自信というと自分を信じるって書きますからね、よくないんですけれども、そういう意味ではなくてね、わかりますよね、もうね、自虐的にならないでくださいっていうことです。わかりますか。神様がも与えておられるものを分かち合ってください。そして主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。油注がれたもの、ハメシアですね、メシアです。そして末、ダビデの子キリストです。常しえに恵みを施されます。では19編です。ここも素晴らしい、詩編ですけれども、啓示について学ぶことができます。神様が私たちに現れてくださる方法について書いてあります。指揮者のためにダビデの賛歌、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す、話もなく言葉もなくその声も聞かれない、しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。どうでしょうか。アーメンと言えるでしょうか。素晴らしいですね。アーメンとうなずいてくださっている方いました。そうですね。
確かに物理的には聞こえてこないですよ。星がブブブブブブブってなかなかね音を立ててるわけじゃないですよね。でも声が来てますね。全地に響き渡ってます。物理的な声は聞こえないんですけど、神の栄光という声は聞こえるんですよ。これを聞いたとき、まあ、皆さんもそうだと思います。私ももう驚きました。今まではそれを拝んでたんですね。わかりますね。それを拝んでたんです。山があったら山を拝む、太陽が出てきたらそれを拝む。何にも聞こえなかったけれども、これが神がお作りになったものなんだ。どんどんどんどん聞こえてきます。この話をしていますね。これを、まあ、キリスト教会の中では一般啓示と呼びます。一般啓示ですね。自然界を通した啓示です。私たち、自然を見に行くべきですね。教会は自然を見に行くっていいことですね。キャンプありますね。私キャンプ大好きですね。お会いしましたよね、キャンプ場でね。大好きです。なぜか今ここのに神の栄光を見ることができます。で、ちょっと続けて読んでからちょっと説明しますけども、神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その昇るのは天の果てから、生き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。太陽の動きをですね、このようにして比喩的に表現してるんですけど、まさにその通りですね。走路ですね、一定の場所を走っているのが太陽なわけなんです。ちょっとお待ちくださいね。で、先ほど言いたかった話がですね、聖書を見ると、まあ、ここでもそうなんですけど、次にですね、御言葉の話が出てきます。そして今度は罪から免れるように罪の許しの話が出てきます。で、この順番がどこでもそうなんです。例えばヨハネの福音書、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、で、全てのものは言葉によって作られた。で、ずっと読んでいくと、今度は言葉は肉となって私たちの間に住まわれたと、恵みと真理に満ちていたと、贖いの話になります。わかりますか。で、他の歌詞もそうです。天と地の栄光、この創造主と贖いというのは密着しているんです。神様の自然における栄光、これを否定して私たちは救いを語ることができません。だから創造、神の創造についてじっくりと学ぶこと、とっても大事なんですね。その神の栄光を見て、それで初めて救いの話ができるんです。神は愛ですよっていう言葉を言ったときに、日本人の人がなんで理解できないのか、わかりますよね。愛という言葉もなんかちょっとっていうのありますよね。この前の首相がなんかいろいろ言われましたけれどもね、みんな言ってました。で、私も残念ながら同意できるんです。そうですね、なんかこう、なんていうのか、この収まらないですね。まず私たちが知らなければいけないのは、紹介しなければいけないのが、この天と地をお作りになった神様とその栄光なんですね。その力強さ、その威厳、そして嵐が来る、地震が来る、さっきも見ましたですね、火が来る、これも神からのものなんだということを詩編でたくさん見ることができます。その少し畏怖の念がありますね。恐ろしさ、いい意味での恐ろしさがあります。恐れおののくっていう言葉がありますけれども、によって初めて私たちは神様、またイエス様を語ることができるわけです。で、次に今度は
特別啓示と教会の中では呼ばれるもの、神様の言葉ですけれども、主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする、ここに先ほどは神という言葉、エロヒムという言葉が使われていたんですけれども、ここでは神の名である、ヤーウェですね。実際にヤーウェというかどうか分からないんですけれども、詩音だけで書かれているので、これはつまり個人的に関わってくださるところの人格を伴ったところの、私たちの小さなことにまで及ぶ関わってくださる契約の神なわけです。その神を知るには自然だけでは不十分なんです。言葉が必要、神の言葉が必要なわけなんです。で、御教え、これはヘブル語で何ですか？トーラです。律法です。律法というと私たちは当然ながら新約聖書の中で律法と信仰の対立、律法と恵みの対立をたくさん聞いていますので、否定的に考えてしまいがちなんですけれども、御教えと訳されたらもういいじゃないですか。その通りなんです。御教えなんです。で、次に証とあります。証というのは神様の証言と言っていいでしょう。神様がこれが正しいと見ておられるところの知恵とか知識です。で、次に戒めとありますが、これ定めとも訳されているものですけれども、神様の権威によって定められていること。で、次に仰せとありますが、これは命令、こうしなさい、ああしなさいという命令ですね。これがまず御教えが完全で、次にどういう効果があるか、魂を生き返らせる。そうですね、真理の言葉によって私たちは新たに生まれたという言葉が聖書のいくつかの箇所に出ていますね。魂を生き返らせる。で、次に証が確かで、わきまえのないものを賢くする。悪から離れて善を行うことができるようにするということです。賢くするというとですね、ずる賢い方を考えてはいけません。聖書の中では神の知恵というのは神の恐れであって悪から離れることです、ね。で、次に主の戒めは正しくて人の心、皆さん御言葉を聞いて喜んでますか？喜ばせるんですね。で、次に最後に仰せは清くて人の目を明るくします。今まで見えなかったものを見えるようにしてくださいます。で、次の9節も大事です。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない、主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。はい、また正しい、神の方は正しいんですよ。完全なんですよ、純粋なんですよ。そして恐れが清い、常しえに変わらないとあります。私たちは聖書の知識、聖書の学びをするだけではあまりにも不十分なんです。たった一人神様との交わりの中で個人的に具体的に実際的にその御言葉を自分のものとして受け入れていく、適応させていく、これが必要です。これが主の恐れです。あ、よかった、あ、いい教えでした、よかったです、はい、生活が何にも変わってない、これ主の恐れじゃないんですよ。恐れてないんですよ、主の恐れ。ビビるんですね、その警告が書いてあったら、で、慰めが書いてあったらホッとするんですね。ですね、このように自分のこととして捉えていく、主への恐れが消える、これがなんと常しえまでも変わらないんです。すごい財産ですね。常しえまでも変わらない。で、次に10節、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。どうでしょう、皆さん、そうでしょうか。神様の裁き、神様の言葉、このようになっているでしょうか。ね、過去の人たちは聖書の御言葉のために、聖書の言葉のゆえに殉教した人がたくさんいますね。ですね、で、私たちはもう何の咎めも受けない、 けれどもなかなか開かないですね。
十節を覚えておきましょう。そしてまたそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい、はい、そして今の神様の裁きに照らして今度は自分を見ていくダビデの姿があります。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり大きな罪を免れて清くなるでしょう。はい、ここに2種類の罪が書いてあります。一つは過ちです。隠れている罪です。知らずに犯してしまったものなんです。もう一つは傲慢の罪とあります。英語で言います。 Presumptuous sin。 わかりましたか？ Presumption。 ちょっと傲慢というか、これ難しいですね。押し付けがましい、おこがましい、横柄、そういう感じですね。そして、罪について言うならば計画的なんです。私たちが犯してしまった罪、過ちがあります。思わず行ってしまったこと、そうではなくてどうでもいいよ、私はこれを行うんだ、計画を持って神様が行ってはいけないということを行っていく、意図的、故意ですね。これが傲慢な罪です。で、これをこの罪から私を守ってくださいとダビデは祈っていて、支配しないようにと祈っています。そうすれば大きな罪を免れることができるというふうに祈っています。はい、とても大事です。これなぜかというとですね、例えばサウルのことを思い出すとこの傲慢の罪をすぐに理解できます。で、彼はですね、アマレク人を打ち滅ぼしなさいという神様の言葉をサムエルを通して聞きました。けれども王様を生け捕りにしてですね、そして、家畜もすべて殺さなければいけないのにそのいいものを残して、そして、このいたわけですね。で、サムエルがやってきて何をやってるんだということで、私は全焼の生贄を捧げるためにこういうことをしてるんだと。で、彼は王様なんですよ。本当は祭司であるサムエルがそれを行うべきものなんですよ。それに立ち入ってですね、彼は自分でそれを行おうとしていたわけなんですね。そして厚かましくも、厚かましいって言葉もいいですね、このプレザンプシャスっていう言葉で、厚かましくもですね、それを私は神様のために捧げるためにそれをしようとしているんだというふうに言ったわけです。で、この罪を犯すと大変なことになります。支配してくるんです、その罪が自分を。後で何かしようと思ってももう悔い改める余地のない、エサウもね、悔い改める余地がないっていうの書いてありますけれども、あのヘブル人の手紙、余地がなくなっちゃうんですよ。彼どうなりました？ダビデ、悪霊がですね、このサウルを悩ましてダビデを殺そうとして、あのちょっと精神病的になっちゃいましたよね。病的になりました。で、最後は魔女に頼って自害して死にました。ということなんです。どうか自暴自棄にならないでください。これ自暴自棄になると後で大変なんです。もちろん神様許してくださいますよ。でもこの本当にそのただね、罪を犯してしまったっていう、で神様の前に全部持っていかなきゃいけないですよ、私たち。けれどもそうじゃなくて、もう私つまずきました、ね、例えばこの教会につまずいた、またあることにつまずいた、ね、もうつまずきました、もういい、もう教会行かなくていい、もう祈らなくてもいい、うん、気をつけてください。もうビーピーピーの警告、あの赤いですね、ランプがですね大きくなってます。神への苦み、神への怒りですね、気をつけてください。神を正しい方としてください。どんなことが起こっても、でそういうふうにしてしまうとこの大きな罪になるんだよと、大きな罪を を犯していくようになるよということですね。で最後に、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますよ、我が家は我が贖い主主よと、いつもこと心と思いが受け入れられますようにということであります。で20編と21編をざっと見ていきます、ね、ざっと見ましょう、ね。20編と21編は勝利、王に対する王のことのために民が祈っているところです。あの英国の女王の歌がありますね、あの国歌が、God Save the Queen ってありますよね、女王を救いたまえという、あれはもう本当に今日もちょっと改めて見たんですけど、非常に聖書、これ詩編から来ている言葉はありますね、多いですね、そういう祈りです。ここでは民が王のために祈っています。そして王が答えています。次にこの21編では、その実際にその王が戦争において勝利が与えられて、そして感謝の祈りを民が捧げ、また王がそれに応答している、そういう内容ですね。苦難の日に主があなたにお答えになりますように、わかりますか、あなたっていうのは王のことですね、民が王に言ってるんですね。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように、主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように、ね、いつも聖女、そしてシオン、そして次にあなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように、セラ、つまり神への礼拝が受け入れられますように。素晴らしいですね。彼ら王本人も礼拝者なんですよ。王本人も祈るものなんですよ。例外にも漏れないんですね。彼が神じゃないんですよ。彼も民と同じ人間なんですね。指導者は指導者である前に礼拝者、クリスチャンだったらば牧師は牧師である前にクリスチャンじゃなきゃいけないんです。当たり前の話なんですけど。で次に、主があなたの願い通りにしてくださいますように、あなたのすべての計り事を遂げさせてくださいますように。素晴らしいですね。4節の前にこの1節2節3節があるわけですよ。それで私たちが基本的なクリスチャン生活というものをちゃんと守っていれば、あとはですね、細かいことは大丈夫なんです。いいですか。どの会社に行くべきか、ね、辞めるべきか、次の仕事を探す、または、若い人だったらです、ここにあの、ね、あのもう大丈夫な、ああそうか、あいら、あすいません、まだ独身の方いらっしゃってどの人がいいかとかですねこの人と結婚すべきかどうか、あんま悩まないでください。詮索しないでください。見てください、あなたの願い通りにしてください。この1節から4節まで、3節までのことをきちんとしていれば、願い通りにしてくださるんです神様が。いいんですよ、結婚したかったら結婚してくださいですね。仕事見つかったら仕事入ってください。これ一体何なんでしょう、どうなんでしょう、何を考えるんです。その通りにしたら、その通りにしてくださいます神様がですね。次に、私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の皆により旗を高く掲げ、これ戦争している時ですね、旗を高く掲げますね。で、主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。で、次に王が応答しています。今こそ私は知る、主は油注がれた者をお救いになる、主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう。うわーすごいですね、ここの箇所、歌で、英語では歌があるんですけどね、あの日本語にないですかね、ないか、ないですね。でも覚えておいてください、戦車、馬、王がこれを言ってるんですね。考えられますか、王がまさにこれを持たなきゃいけないでしょう。もう当たり前の話です。ちょっとこれ私の個人的な政治の見方なんで、あの皆さんそうじゃない方はね、あのほら間もなく参院選も始まりますから、あの構わないんですけども、ね、あの非武装中立と、あの私は信じてません国があるならもちろん軍は持たなければいけませんですね。ユートピアです。それはイエス様戻ってこなければ無理な話です。 で聖書ではちゃんと剣を持っていることを神のしもべとしてパウロはローマの13章で話しています。神のしもべなんだよ。公の機関ね、尊敬してください、尊重してください、ですか。神のしもべなんです。いやそれに頼っちゃいけない、いやそうじゃないんです、頼っていいんです、神のしもべなんですから。でそして義務も果たさなければいけません、ね、またちょっと政治の話してちょっとまたずれちゃったらいいのかなね、私は例えば日本で戦争のために死んだ方を敬わなければいけないと思っていま す, です、ね、ただ宗教が絡んでくるのでなかなかそれができないというキリスト者であるがゆえの難しいところがあるんですけれども、当たり前のことなんです。でこれ神様がそうしてくださったんですね。でも今ここまで話しました。でもなんて言ってますか、戦グラムをある者は誇り、ある者は馬を誇る、しかし私は私たちの神主の皆を誇ろう。これを告白するのは王として並大抵のことじゃありません。でもダビデはやりきりました。これをしてしまいましたですね。もうそして彼が油注がれたものだったんです。メシアの型なんですよ。メシアが来られたらどうですか、武器はどうなりますか。農業の用具になるんですよね。そうですね、そういう方にそうなります。そして彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。ここはもう民が今度はね祈ってるわけです。で21編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よ王はあなたの道からを喜びましょう。あなたの御救いをどんなに喜ぶことでしょう。御救いをどんなに楽しむことでしょう。これは勝利した後ですよ。戦いに勝利した後に救いを今喜んでいるんですね。で民がその王のために祈ってる、祈ってるか賛美してるわけです。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ。あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。これ実はアモン人と戦った時にアモン人の王からこの冠を取ってきてですね、金1タラントの宝石がこのはめ込まれていたというこのことが記録されています。第2サムエルの12章の30節になりますけれども、そのことを言及していると思われます。で次に、彼はあなたに命を乞い求めました。あなたは彼に常しえまでの長い日々を与えられました。これちょっともう飛躍してますね。まずダビデのもちろん復活、永遠の命もあるでしょうと同時にキリストを投影していますですね。見救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたは常しえに彼を祝福し、御前の喜びで彼を楽しませてくださいます。誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの身怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また人の子らの中から彼らの子孫をも、彼らがあなたに対して悪を企て企みを設けたとしても彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。ここの箇所ですね、このよく見ているとこの敵に対してこの怒りがですね起こると。これもキリストイエス様が戻って来られる時のハルマゲドンの戦いの最後をまあと、もうこうダブるわけですよ。予言というのは面白いです。聖霊によってですねダビデが語っていく中においてですね、このその時の話をして、またダビデ自身の話をしているかと思いきや、この聖霊の導きによってこのキリストの予言、メシアの予言にまあなっていくことが多々あります。まあ、ここもその一つではないかと考えられますが、で主よ道からのゆえにあなたが崇められますように、私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。こう民がですね、この王を通して見たこの主の力を褒めたたいているわけですね。ということで終わります。 このようにしてこの王が栄光に輝く詩編としてこの終わったんですけど、22編からそこに至るまでの苦難を見ていきます。22編はもうこの詩編の中でももうトップに入る重要な箇所ですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが今日も、大事なことをたくさん教えてくださったことをありがとうございました。主よ、私たちは、まだ世に住んでいるもので、今のこの輝く栄光の御国を見てはいませんけれども、主よ、私たちがしなければいけないこと、この良心を清く保っていくこと、また御言葉にすがること、罪から離れること、これをあなたが今日教えてくださったことありがとうございます。そうすれば救いが必ず与えられるんだということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当にこのひとときをありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。